はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらの企画でございます。
はい、
教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーです。
はい、
こちら、今回はですね、
うん、
僕が最近、
うん、
すげえと思ったテクノロジーを紹介していきたいと思っております。
好きですよね、あなたテクノロジー。
あのテクノロジーを知ることによって、
うん、
世の流れを読むことができますので、
うん、あ、そうですか。
そうするとね、あのいいこともいっぱいあるんですよ。
最後スルッとしてよう分からんかったテクノロジーを知ることでよう知ることができる、うん、それはすごい、あ、すごいなって思う。確かになって思う。
世の流れが分かるんです。で
結果、
うん、
いいと思う、
うん、まあ
なんだそれ。
結果いいことが起きると思うんですけども。おー、ちょっと
じゃあ聞かせてください
よ。まずは、
うん、
最初に紹介したいのがですね、
はい、
ネットフリックスの進化版が出るということなんですよ。
どういうこと？ネットフリックスの進化版？
うん。
ほう。
ちょっとぼやっとした言い方になっちゃっておりますけれども、
他いろいろある中でネットフリックス一つの、うん、
まあ、ネットフリックスのような配信サービス全般に言えることなんですけれども、はいはい、今ってめちゃくちゃサブスクブームというか、ブームっていうか、まあだいぶ前からですけど、うんうん、
まあね、
もうみんな誰一人として知らないって人いないレベルになってきてますよね、多分。
もう俺10ぐらい入ってるわ、
サブスクでしょ、
うん、
あの配信サービスはじゃあもうどれくらいですか？
あ、だから配信サービスで10ぐらい入ってる。
そんなある？
あるある。
あるんだ、
うん、そのスポーツチャンネルも入ってますから。
あ、はいはいはい、あと
そのアマゾンプライムの中でも大阪チャンネルがあって、
うんうん、
そっちも入ってますから、
うん、
多分10ぐらいあってほぼ見てね。
なるほど、
うん、
まあね、それぐらい余裕ができたということですけれども。
そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、本当にね、そういうことじゃないんですよ。本当に借金をしながらね、
今、
まあ、僕も見させてもらってるんですけどね。
いやもうね、
全然本当に
サブスク程度ではもう揺るがないということですけれども、
本当借金をしながら僕は見させてもらってるんですよね。そんなお金があるとかじゃなくてね、
はい、
余裕なんて全然ないですし、本当に白米なんて食べてないですし ね、
本当に、まあ、
じゃあまあしんどいなと思いながら毎日仕事をしてるんですけれどもね。もうもう
黙ってくれ。あの一個聞きたいんですけど、
はい、
配信サービスって、
うん、
大差あると思います？
あ、
要は優劣って、
うんうん、
あると思います。
優劣っていうか、こっちは入ってる番組はあるけれども、こっちはないよねっていうので、
うん、
僕は分けて見てますけど、優劣っていう思いで見たことはないですね。その儲けがあるなしはそれはあるんでしょうけど、うん、
どれがいいとかどれが悪いって正直番組のコンテンツで決めるぐらいじゃないですか。
うんうん、そう、僕はそう。
正直大差ないですよね、
うん、
そのサービス内容とかに関して言うと
全部一緒じゃんと思っちゃうけど、
大差ないと思うんですよ。多少あるけどね、もちろん、うん、まあね、
そう大きくはない、
うん、じゃあ進化版ってどういうことなんだろうっていう話なんですよ。
今で満足しちゃってるから、なんかそれよりもいいものっていうのはどこでっていうのが、
ね、そう差がつくんだろうっていう話なんですけども、はい、ね、これがですね、サンフランシスコのスタートアップ企業が立ち上げたショーランナーというものがありまして、う
ん、ショーランナー、
これがまあ言ったら映像配信プラットフォームなんですね、うん、でこれが、今までの既存のものと何が違うのかっていうところなんですけれども、
うん、
世界初の AI による制作される映像配信プラットフォーム。
ほう。
つまり AI の力で作品ができていくということなんですよ。
うん、
で、まあちょっとピンとこないかもしれないんですけども。
来ないね。
うん。まああのオリジナルコンテンツ今あるのはアニメーションとかが多いんですよね。
うん、
で、アニメーションだけだというと別に対して大差ないと思うんですよ、うん、でじゃあ何がすごいのかっていうところで言うと、
うん、
まあ、AI が全てやっているってところはまあ一個すごいところではあるんですけど、
まあそうですね、
作品的に言うと AI が作っていようが人間が作っていようが、まあ、変わんないじゃないですか、
うん、
その
面白
きゃいいわけで、
うん、
じゃあ進化って言えるのかって言ったらそうでもないと思うんですよ。
あとなんか面白いもの作れんの本当にっていう、
うん、まあそこもねありますよね、うん、まあだからそこに関してはあの、監督とか、
うん、
その一流の人たちが、まあ多少手を入れるみたいな指示を出すみたいなことはできるんですって、
うんうん、
なんですけど そこじゃないんですよ、これがすごいのって。
何がすごいの？
この進化っていう、ショーランナーの進化っていうのが、うん、エピソードが 何話ってあるとするじゃないですか。
ああ、まあ
10話完結だとするじゃないですか、うんうん、10話見終わって、
うん、
作品って終わりでしょ。
そりゃそうですよ。
終わらないんですよ、ショーランナーは。
終わるって10話で終わりなんだから。
終わりじゃないんですよ。
どういうこと？
これ何かっていうと、
うん、
そのエピソードが、
うん、
もっと増やしたいとか、こういう展開になってほしいって思った時、
うわ、うん、
それを自分で作ることができるっていうところが進化なんですよ。
自分で作るというのは、
だからこれ AI がだから入ってるので、
うん、
AI を使うことによって、そのセリフとかも編集したりとかもできるし、
うん、
物語を展開するっていうことが、うん、その AI を使って可能だと、
うん、
だからその10話で終わってたところのエピソード11みたいなのを思いついたりすれば、
うん、
それを自分で作ることができるっていう進化の仕方になったそうなんですよ、
うん、
でもしそれで優れたエピソード作って人気が出るとするじゃないですか、
はい、
うん、まあ、言ったら同人とかでたまにありますよね。
まあね、うん、すごい人気のあるやつね。
でそういうのって普通はまあね、怒られたりするでしょ、
うん、
その原理とかで
勝手に作んないよみたいな揉めたりするよね。
なんですけどこれはそうじゃなくて、うん、優れたエピソードとか内容物語を作れる人は、うんうん、クリエイターとしてそれがあの収益になりまして、
ほ
でそれが分配されるっていうシステムになってるそうなんですよ、
はい、
つまりだから自分で好きな作品の、
うん、
まあなんていうかアナザーストーリーみたいなのを作れる、
うん、
そのサービス内でっていう、新しい配信サービスということになっているそうなんで、
うん、
だからなかなか自分で映画作るってなるとね、
いやそれ無理よ、
かなり個人では無理な話じゃないですか、
はい、
技術的にも、
うん、無理ですね。
それがその配信サービスという中で完結できるようなシステムになっているっていうところが、まあかなりすごい進化の仕方という。
いやそれはすごいですね。
これでもちょっとやってみたくなりますよね。
やってみたいはやってみたいが、
うん、
なんかやっぱり別物よな、どう聞いても。
その本来のものとはね、
うん、人間が人間だけで作っている映画、
うん、
アニメ、まあ、その中に、うん、まあ、AI っていうの機能があったとしてもメインじゃないじゃない、
うん、
使って作ってるみたいなのは一部あると思うんだけれども、まあ、
うん、
そういったものと AI が監督がちょっと手を加えたもので出来上がったものっていうのは、
うん、
やっぱり作品としてそのいい悪いとかは一回置いといて、
うんうん、
全然やっぱ違うものだし、
うん、
続きを一般の人が作れるんです、それで盛り上がったら、まあ、それを作品化してお金が収益がっていうのもなんかちょっと違う気がして、
うん、
全く
ものとしてね、
ものとして全くね、うん、だからなんかどうなるのか想像もつかないな、新しすぎて頭がついていかない。
いやそうっすね、うん、僕もちょっとこれ予想意外とつかないなと思って。
そうそうそう、
だ例えばエヴァンゲリオンあるじゃないですか、
うん、
でエヴァ全部ね全編終わったとして、
うん、
エヴァこれで終わるのもったいないって思った人が
やかましいわ、
ね、
うん、
作り出すわけですよ、
はいはい、
何人もが世界中で、
うん、続き
をね、クリエイターが、
うん、
これってどういうことなんだろうって思います
まあまあね、
なんかそれは うん、どういうふうに見ればいいんだろうっていうか、うん、面白いものも多分あると思うんですよ、
うん、
その中には、
はい、
それこそ本家を超えるぐらいのクオリティのものを作る人が出てくる気はするんですよ、
うん、それはね、うん、それあるでしょうね。
ただそれは何なのかっていう問題はあるよね、う
ん、そうそう、あとなんかその AI ってネットに上がったものを拾ってきて作り上げていくじゃない、
うん、
何かに似ちゃう可能性ってあると思うんですよ、
まあね、
その場合での著作権みたいなものとか、
うんうんうん、
あといやいやお前これむちゃくちゃどう見たってバガボンドのあそこのワンシーンそのまま使っとるじゃないかみたいな
ん
とか、
はい、うんうん、
僕は死にましぇんって言ったけど、え、いやこのセリフとか、
うんうん、
盛り上がったからこれつこてまいましたっていうところの責任は誰が取んのとか、ね、
はいはい、
なんかそこら辺まで考えちゃって
まあな、
これって自由に本当にできるものなのっていうところに、
うん
うん、
まあ、だから今で言うとそのアニメに多分してるっていうのはそういう権利問題がめ
ん
どくさくないものとか、
そかそか、
まあ、だからオリジナルアニメならさ基本的にどれだけ新しいの作っても問題ないわけだから、
まあね、うんうん、
まあ、そういう スタイルでやってますけど、多分今後はそういうのも考えてるっていう感じ、
うん、そうよな。いやでもしかしすごいですねこれは確かに。
でもこれによって新しいクリエイターがまた多分できるじゃないですか、うん、でこれで食うやつが出るでしょ、
うん、
したらもうなんて言うんだろうね、 YouTuber 的なノリで新しい職業になると思うんですよ、
うん、なると思う。だからポップカルチャーには僕正直ならないと思うんですよ、うん、これって、
うん、
だけれどもかなり盛り上がるとは思う。
いやだから同人誌もさ、
うん、
とんでもない売り上げ上げてる人いるじゃん。
あるよ、
億単位レベルの。
あ、そんなあるんだ、
うん、って考えるとさ、
うん、
それって普通の一般の作家より稼いでるわけじゃん。
まあそり
ゃ
そうだ
って考えるとそっちの方がある意味優秀度も取れるよね、その、うん、
まあね、
作家としてさ、
うん、
稼いでるわけだから。
そう、あのさあ、この間あれちょっと売れてたアーティストさんがいてさ、
うん、
その人はあの1曲だけ売れてて、
うん、
でそれからまああんまり売れなくなっちゃったんですよ、
うん、
で今正直居酒屋をやってるんですよね、
はいはいはい、
でその人が言ってましたよ、うん、あの歌ってみたっていうので、
うん、
自分の曲を歌ってくれてる人が多々いると、
はいはいはい、
その人らのなんか普段の私生活って言って見てて、
うん、
自分は居酒屋で働いてんのにその人ら歌ってみたでむちゃくちゃ儲かってなんか酒とか飲んでんの見てたらめちゃくちゃムカつくって言ってましたね
まあでも今めちゃくちゃ多いだろうね、
うん、
それこそその TikTok とかはさ、
うん、
そういう流行らせ方してるじゃん。
そうね、
要はね、
二次使用、あそこで
三次使用とか二次使用させることによってこう、
うん、
告知にもなるし、
ね、うん、
宣伝にもなるみたいなことなんだろうけど、
うね、うん、
でも実際作った人にあんまり金いってないっていうのはね、いって
ないし、
多いから。
今現在出ているものとか盛り上げたいとかだったらいいと思うんですけど、
うん、
過去作のもの数十年前に出た一曲が今ヒットしちゃってとかって言っても、
うん、
全くその人一切関係ないから、もうあの音楽もやってないんで。
まあね、
うん、
で印税がどのレベルで入るかとかも分かんないしね。
分かんないよね、
うん、ちょっとこの辺は確かに権利関係とかはどうなっていくんでしょうかね。
そうそう、すごくいい試みだし、なんかこれからいろんなものを作りたいとかね、うん、映像作品作りたいっていうのからすると、人からするとなんか心強いいいソフトになりそうやなって思いますね、
うん、でもまあ実際もうそうだよね、 AI 使ってるからね、うん、映画制作とかでも。
そうそうそうそう、
あのマッドマックスのあの、
うん、
新しいやつ、
うん、
フューリオサ、
はい、
もう AI 使ってる
から、ね、そうっすか、
うん、
あれ知ってる、あの AI を使って独自の考えを持って、
うん、
それ日本の戦のシーンなんですけど、
うん、
自分たちで勝手に動いて戦いに行くみたいな。
へえ、
もう使ってるんですよ。
ゲームみたいな感じ
だ。そうそう、それね、一番確か最初に使われた映画って、
うん、
ドロロ。
結構前なんだ。
ドロロの。
へえ、うん、あれ使ってんだ。
柴崎コウさんと妻夫木聡さんが、うん、この2人でやってたあのドロロで確か使われてたみたいなの前見たんですよね。それこそその当時、
うん、
新しいシステムを使ってって言ってるんですけど、それ以降全然聞いてないからうまくいかなかったのかな、あれって。
まあ、
使われてんのかな、まだ。
まあでも使ってるよ、
う
ん、あの集団系のやつは。
そうそうそう、戦のシーンがあったんですよね、うん、
海外のは大体使ってんじゃないかな。
へえ、いやすごいの、面白いですね。
まあそういうことで、配信サービスの進化がこんな感じになる
じゃないか、うん、いやすごい、思ったような、なんか真上っていうよりは斜め上行ってたね、やっぱり。
やっぱでもそうだよね、うん、よく考えるともうさ、どんぐりの背比べじゃん、コンテンツの競争って。
そうね、うん、
やっぱそういうとこなんだろうね、頭出す人って、うん、
確かにね、はい、
じゃあ次行きたいと思いますけども、はい、今回はですね、食のやつですけれども、高級食材のキングサーモンをニジマスが産むという開発なんですよ。高級食材キングサーモンって食べたことありますよね、多分。
いや、
ない、
ないと思う
ないか。
いや、まあ、ちょっと待って。
あると思う。
何そのバカにした。
あると思うね。
ないよ。
キングサーモン。給食とかでも出ないかな。出ないか。
キングサーモン、
うん、
いやいや、田舎には出ないですよ。
なんかファミレスとかでもたまに出るぐらいのものなんだけど。
カチカチの麺とカチカチのソフト麺しか出ないよ。田舎なんか。
まあでもいいやつはかなりちょっとでかい感じのね。大ぶりな、うん、あの鮭の感じを。
揚げパンを取り合うんだから田舎は。
まあいいじゃん、あんのよ、
はい、
ちょっと高いあのサーモンが、
はい、
うん、で サケっていうかサーモンのキングサーモンってその一回産卵すると死んじゃうんですよ。
あ、そうですか。
うん、だからある意味ちょっとね効率悪いというか、
まあ、育てる側からするとね、
そのね、
うん、
産卵して死んでしまうってなると、
うん、
まあ大量のいるわけじゃないですか。
そうね、
そのオスとメスが、
はい、
でキングサーモンはまあ一度しか産卵しないっていうのが、うん、まあ分かっているんですけども、うん、ニジマスっていうのがいるんですよ、
うん、
でまあマス科というか、まあ、似たようなもんちゃ似たようなもんなんですけど、
うん、
だいぶ違いますよ、うん、ニジマスとキングサーモンってだいぶ違うんですよね、うん、でそのニジマスっていうのは4年間にわたって、うん、キングサーモンの卵を産ませるっていう、うん、なんていうかな、試みをやらせたんです。
あ、じゃあ1回で死ななくって、
そうニジマスは何度も産むから、
うん、
それをまあだからキングサーモンの代わりにやったらいいんじゃないってなりまして、
うん、可能なのそれって
ちょっとだからなんだろうな、何に例えるのがいいのかちょっと分かんないけど、
なんかこれ難しいよね、例えるのね、
うん、
軽く炎上しそう
そうそうそう、
こういうい
やそうなのよ、
うん、なんか分かりますよ、
合ってんのかどうかもちょっと分かんないし、うん、
まあでもさっきの説明で分かりますよ、
うん、
うん、
まあ大きくくくったらまあ仲間なんだけど、
はい、
まあ明らかに個体差のでかさも違ければ、うんうん、その性質も違うわけじゃん、
うん、
1回で死んじゃうし、
うん、
毎年産卵するってだいぶ違うじゃないですか、
うん、
でその、まあ、幹細胞みたいなものを、
うん、
オスとメスのそれぞれニジマスに移植するんですよ、
うん、
そうするとニジマスがキングサーモンの卵と精子を出すっていうことが確認できたと、
うん、
つまり、まあ、ニジマスの体を使って代理出産みたいなことですね。
すごいね。
をすると、
うん、
でまあ成熟するまでにキングサーモンって時間がかかるんですよ、うん、3,4 年ぐらいかかって商品価値が出ると、
はい、
ってなるとかなりやっぱり効率が悪いので、
うん、
でニジマスは 1,2 年で成熟するっていうこともあるので、
うん、
そのニジマスが産卵してくれれば、
うん、
回数も常にいっぱいできる上、
うん、
その何なくなりもしないわけだから、
うん、そうね、
めちゃくちゃ大量に作れるじゃんってなるわけですよ、
うん、
で結果どういうことが起きるかっていうと、うん、まあ、この絶滅しそうな 食材とかっていうのが、
うん、
まあ、要は似たような、うん、種を代理出産させることによって、うん、まあ、大量に取れるようになるんじゃないかという可能性がまあ増えてきたということなんですよ、
はい、うん、
これだから生物系で食べるもの、
うん、
まあ、魚も肉もそうですけど、これができるようになったら、例えばトキシラズとかっていう、
うん、
鮭のねすっごい高級なやつとかあったりするんですけど、うん、そういうのもだから養殖できちゃうんじゃないかという可能性を持っていると。
なんかこれあれっすね、絶滅しそうなものにも使えそうですね。
うん、そうだね、
うん、
これが可能ならね
みたいな、そのお魚だけじゃなくってさ、普通に、うん、なんて言うんでしょう、まあまああれ難しいのは哺乳類とかって無理なんかね。
まあ、哺乳類のレベルはまだだいぶね、うん、多分話が変わるとは思うけど、
でもそこまでいけるとしたらさ、
可能性は近い、ね、あると思うよね。これ
レッドゾーンって言うんでしたっけ、
うん、
もう絶滅危惧種
の決まっちゃってるみたいな、
ね、そうそう、だからそのもう絶滅してしまいそうな動物を増やすっていうのって、それでできりゃなんか、
そうなんです、
まあ、それがいいか悪いかわからないけど、
なんだろうね、俺これ自分で言ってても、
うん、
なんかちょっと気持ち悪さを感じるんだよ。
わかるよ、う
ん、何なんだろうなこれ、
うん、
だからそのすごいやっぱり変な感じをする。
あれじゃない、その結果っていうのが、
うん、
絶滅危惧種っていうのを守るためとかじゃなくて、
うん、
我々の腹に入るのがゴールっていうのが
そうよ、ね、
あるからじゃない。
で
人間
その過程はさ正直見ないから、
うん、
どうできたとって正直は変わんないんだけど、はいはい、
知らなきゃね。
やっぱこの、
うん、
なんて言うんだろう、不自然さというか、
うん、
すごい変な感じするよね。
でもあなた食通ですから、
うん、
食通っちゅうことはまあ あれですよ、
まあ、消費もするわけだからね。
いいものも食べていて、うん、いいものってなぜいいものかっていうと、うん、やっぱり少ないからとかね、
まあ、貴重性もねあったりとかしますよ。
あなたたちのせいで魚が泣いています、うん、私たちの種じゃないものをなぜか産んで
孕まされて、
そう、うん、それを産んで、産まされて、しかも生まれた魚は全部食われるっていう、うんうん、あなた方が、うん、それするからですよ。食通たちが食べるからもっと美味しいものって言うから。
これはね、うん、もう人間の業ですわ。
でもご覧なさい、うん、あれあんなところにリンゴの木があらっつって、うん、ふってもいで食ったら、うん、今まで食ったのやつより一番うめえ。
いやいや、なる。
そこら辺にある、うん、いろんな美味しいもん食ったけど金かけてリンゴが一番うめえってなるんですよ。ドラゴンボールでありましたから、うん、そういう映画が一番最初の映画。
いやだから変な話、うん、ニジマスの腹からフルーツが出てきてもさ、
うん、いや怖えって言い方、ね、
う
ん、
いやまあ極論言うと、うん、
極論言うとね、
極論言うとそれでもいいわけじゃん、その何家庭さえ知らなければどうできたかってあんま気にしてないじゃん、うん、
まあね、
そう考えると怖いな、なんかもう、
まあそうね、
どうできてんだろう、もう考えなくなってくんだろうな、うん、
確かにこのさ世の中見てもさ、お魚が一番産むでしょ、
うん、
子供、
うん、
卵ね、
まあ、虫とか、
ああ、うん、虫もそうか、うん、まあ、でも虫なんかなかなかあの体がちっちゃいから難しいから、うんうん、まあ、お魚とかになるでしょうけど、これからなんか岸本さんが言ったフルーツってさ、
うん、
実はわあの笑い話にしてるけど、うん、マジでさ、うん、魚以外のもの
いやまあそうだね、
産んだりとか可能になったら怖いよね、ちょっとね。
フルーツとかもさ、うん、要は木になってさ熟してまでの、うん、時間があるわけじゃん。
そうね。
それを超えるスピードで生み出せる、うん、ね、何かができちゃったら、うん、そっちになるもんね。
そうね。魚が代わりに人間の子供を産むみたいな。
いや全然ありえるよね。
ネバーマインドみたいなさ、うん、あの海の中で赤ちゃんがふわーってなってるみたいに生まれるみたいな、
うん、
なるかもしれないよ今後。もう何百年も先かだと思うけど。
まあだって、
うん、
そのなんていうの、結果だけを見たら、
う
ん、何でもありだよね。
そう、
正直
そうよ
いや、
うん、望んでたらね。でもこれ
なんかすげえ抵抗する人とか出てきそうな気するけど、
そりゃそうでしょ。
でも俺多分負けると思う。
あ、そういう
あの、うん、やっぱその利便性には負けちゃうんじゃないかなって思いますね。
まあね、ほな割り箸使うなよお前とかって言われたりするんです、その人らも、
うん、
割り箸もお前らが 大事に言うてるあの木から取ってないぞ
いやそうね、
いろいろ言われるんですよ、ごちゃごちゃって。
自然に帰ってくのか、うん、それともねこういう不自然さが勝っていくのかはちょっと分かんないですけども、
まあね、あの海外のあれすごいもんね、あの環境テロみたいなやつ、
あああのあれね、
うん、
あのビーガン の,
そうとか
あの組織みたいなの
とかもそうですし、うん、なんかあの油がどうとかって言ってる人もいるけど、うんうん、あれすごいよね、
過激な人
たち、ね、この間さなんか動画見たんですけど、
うん、
そのまあ環境テロみたいなやってる人がいて、うん、ある道を塞いでたの、ここから先は通しませんよみたいな、
うん、
ここは公道だからこれは別に違法じゃないんですって言うんですけど、それで車がもうパンパンになってて、
うん、
その中にある、まあ、女性がいてね、
うん、
私今お腹の中に子供がいてと、
うん、
でもうお腹が痛いんですって、早く病院行って産みたいんですって言うんですけど、
うん、
それでも通さないって言って、
うん、
そしたら周りの人らがお前らがやってることは本当に正義なのかってうわーって言って、で結果、
うん、
通さないっていう。
うわ強
そう、ずっとお腹痛いって言って運転自分でしてるんですよ、家族いなかったから、うんうん、お腹痛い通してくださいって、あなた本当正義なんですかそれがって言って、それ何になるのって言っても無視、通しませんって手伸ばして、
あー怖ー、それ
来るかもよ日本でも、全然、
うん、
あるよ。
もうでも腹くくってるじゃんそれ、もう要は逮捕されるのとかもさ、
うん、
もう自分の正義のためならみたいな腹のくくり方してると、
だって撃ち殺されてる人もいるんだから
ね、う
ん、
ちょっとそうなるともう無理かもね、
うん、
そのなんていうか論理的にとかは、
そうそうそう、話し合いなんてできませんよ、
話し合いではね、ちょっと解決できない
だろう、
ね、
だって無視やったもん、
うわ、
うん、環境テロで話を俺らの聞けって言ってんのに無視っていう、すごい
すごいね、
うん、なんかよく分かんなかった、怖かった見てて、
ど
か
ったかな、引いたらダメなのかな、
引いたらダメでしょ、あでも引くぞって言ってたけど、うん、それ引けないからやっぱり、
うん、
うん、
ね、
怖いですよ。
引く側の覚悟がまだ足りないもんね、その時は。
そんな覚悟なんていつまでたっても出ないよ。引いてもいいなんてないから。あ、でもこいつらも魚から産んだらいいのか。
いや、どういうこと。もう、そうなってくるとまたね、新たな、
怖い、怖いですよ。
新たな差別とかも出るだろうし。
いや、でそう、あのお前魚から生まれたんだろお前、ね、みたいな、
う
ん、
なるでしょうね。
魚から生まれた子はあの右の教室に行ってくださいみたいな、
うん、
入学しても学校にみたいなとかね、
うん、怖いですよ。
進みすぎた、
ちょっと進みすぎた、
ね、そうですよね。
再来年ぐらいにやる話だと思う
んですよ。そうですよね、うん、ごめんなさい。
はい、そうですね。あとじゃあ最後に一個だけ、う
ん、聞きたい。
何、もうコールドスリープ行けるようになったっていう話なんですよ。
いやいや、
これですね、今までコールドスリープってまあ散々言われてきてたと思うんですけど、うん、ある部分がちょっとやっぱり難しかったんですよね、
うん、
その機能を保つっていうことが。
あ、はいはい。
でその機能を保つのが難しかったっていうのが脳なんですよ、
うん、
まあなんとなくわかるでしょ
う、うん、
脳の複雑さっていうのが非常にネックになってたそうで、
うん、
で食材ならね、冷凍したのをまあ長期保存して解凍すればさ、うん、それにほぼ変わらないような状態になってたりするじゃないですか、はい、なんですけどやっぱ脳って冷凍した後耐えらんないんですって。で解凍してもやっぱ元通りになんなかったんですよ、うん、なんですけどここ最近中国で研究していた、脳オルガノイドというやつがあって、
はい、
これ何かっていうと4ミリほどの大きさのミニ脳なんですよ。
ミニ脳、
はい、
うん、
細胞で作ったミニ脳。
ミニ脳っていいですね、
うん、
はい、
人間のだから幹細胞から作ったもうほぼ本物と同じような機能をするミニチュア臓器なんですって、
すごい。
でそのミニ脳が、うん、作られてさ使えるようになったっていうこともあって、うんうん、研究がまあだから進むわけですよ、
うん、
使いまくれるじゃないですか、
うん、
ミニ脳なんで
サンプルとしてね、
そう、
うん、
で、まあいろいろやった結果、
うん、
化学物質のカクテルみたいのを作ったんですって、
うん、
でそのカクテルみたいなすごいいろんなの混ぜたカクテルの中にそれを入れて、
うん、
保存したと、冷凍保存したところ、
うん、
解凍後ミニ脳がちゃんと機能したということなんですって、
だからマモみたいなこと。
マモ、まあそうね、
あの脳みそをつけてみたいな、
うんうん、そう。だからその今まではだから複雑すぎて、
はい、
うまく何冷凍解凍した時、うん、ダメだったんだけど、
うん、
ミニ脳ではもうできるようになったってなったんですよ。
すごいね、
うん、そしたら次もう本能じゃないですか。
いや、あのね、
リアル脳、
ごめんなさいね、ミニ脳が軸になってるから、
うん、
普通の脳みそなのに本能って言ったんだよ。それは脳みそでいいじゃん。
あ、そっか、
本いらないの別に、うん、脳みそでいいのよ。
そうだわ、
うん、
リアル脳、
いやいや、リアル脳じゃなくて普通の脳みそでいいのよ、
うん、
ミニ脳が軸になってるから中心になってるから、うん、そこから大きくなってるから本能って言っちゃってるけど、
う
ん、
そう、
違う違う、脳みそでいいの、
まあ、脳みそ、
うん、
脳みその方でやらなきゃやっぱ結局はダメなんです
よ。 そうですよ、そっちがうまくいかなきゃ意味ないんだから。
ただやっぱすごいね中国、
うん、
最後を実験で、
うん、
9ヶ月の女児からもう小さな脳組織を、取りまして、
うわ、
それを解凍としたんです
よ。食材みたいに言うなよ、
凍結解凍、
取りましてじゃないよ、うん、
だから本物の脳組織でももうすでに
やってみたんだ。
やってみた、
うん、
すると、2週間は元気に機能したということで、もうここまで来たら脳が冷凍しても、
うん、
解凍してから使えるというレベルにかなり近づいたということなので、うん、まあ皆さんが金持ちたちがみんなこぞってね、
うん、
今考えているであろうコールドスリープっていうのが急激にこう実現を帯びてきたという、
うん、そうですね、
ことなんで、もう時代はちょっと先に行くんじゃないかなと思いますね、うん、これで。
ロシアでしたっけ、コールドスリープは有名なのがね、工場みたいなとこで、
そうそうそう、うん、施設があるからね、
そうそう、やってました。あれって年に年会費みたいなお金いるんですよね、結構ね。
そうそうそう、
お金ね、
ずっとだって保存保管するのに金かかるから、ね、そう
そう、入るのにもお金かかるし、
うん、
でもなんかそのミニ脳のやつってさ、
うん、
なんていうの、さっき言ったようになんか液体みたいにつけるみたいな感じだったじゃん、
うん、そう、カクテル。
すごくさ、それって安くいけんじゃないの。
いや、そうだと思いますよ、
普通のコールドスープと違って、
うん
うん、
まあだから結局やったことっていうのは、その今までが化学物質がそのうまく機能しなくて冷凍状態も守れなかっただけだから、
うんうんうんうん、
それを向上させたってことだから、うん、まあそうだよね、
うん、
その化学物質カクテルを大量に作れさえすれば、そうそう、うん、多分持つんじゃない。
そうですよね、
うん、
でかつさ、そのコールドスリープっていうのって、
うん、
その要は病気とかになってさ、うん、とか、あとまあすごく偉人偉い人とかの脳みそを、まあちょっとコールドスリープで凍らしといて、
うん、
で復活できる、まあ何百何千年後に復活するみたいな、
うん、
治療するみたいな病気だったらとかって話ですけど、だからそのコールドスリープすることで死んでしまうんじゃないかな組織がって思っちゃってたのよ、
うん、
凍らすって難しいよなって。
まあそうだね、蘇らすにしても今までだからそれがうまくできてないっていう、そうそう、うん、
だからさ、その、まあ、例えとして合ってるかどうか分かんないけど、ドラゴンボールでさ怪我した時にゴポゴポって入るやつあるじゃない、
うんうん、
円柱のやつ、うんうん、あれの方が俺いいんじゃねえかなと思ったの。脳みそとかメ
ディスンマシンみたいなやつだ。そうそう、
で脳みそを入れといて、で将来高架橋だみたいな仮の体に脳みそを入れる方がいいんじゃないのって思ったの、うん、生かしといてね、
うん、
でもそれでもすごいお金かかりそうやから、まあ無理なんだろうな自分が生きてるうちにはと思ったけど、
うん、
なんかその話聞いてると俺がジジイになりそうな時ぐらいには、
うん、
いけそうな気してきたな。
いやそうだよね、
希望が出てくる
っていうか、だから逆を言うとさ、
うん、
それまでに冷凍してるものもあるわけじゃん、
うん、
それダメってことだよね。
だって死んでるよ絶対。
うん、だから冷凍金かけてるけどさ、うん、確かに解凍するときに、
そうなんですよ、
もう劣化しちゃってたら、
そう、そう思うの俺も。
みんなさ、その冷凍しとけば、
うん、
先々すごい技術ができて、うん、それで戻れるだろうって考えでやってるじゃん、
う
ん
う
ん、
そうなの、
もう遅いよね。
同じ気持ちいい俺も。だから、
うん、
あれって一回殺してるじゃん正直、
うん、
冷凍にすることによって。そうやって蘇るのって可能なのってずっと思ってんの、
うん、
不思議に思ってて。
少なくとも劣化してるよね。
そう、してるしてる
絶対。
だけれどもその、まあ、液体に入れていて、まあ、長、うーん、そのずっと生き活かすっていうのは無理ですけど、
うん、
そっちの方がやっぱり
現実的かなと思った。
そうそうそうそう、僕はもう、一生生きたいんで、
はいはいはい、
永遠に生きたいんで、
うん、
そっちちょっと希望が持てますね。
ね、
うん、
まあだから一回冷凍してるのはさ、
うん、
俺極論言うと、うん、もうほぼ無理だと思ってない、
うん、
今すでに冷凍してる組は、はい、
うんうん、
っていうのはもうさ、
くくる
だってさ、変な話さ、うん、地震とか起きたりとかさ、
うん、
戦争起きたりしたらさ、
うん、
その施設をが壊されたらもう終わりじゃん、
うん、まあそうですね、
で何の保証もないんだよね、
うん、
でそんな先のことにかけてたら、
うん、
やっぱ無理じゃんって思うから、
まあまあまあまあ、
もうこれからよ、
うん、
残れるのは。
怖いこと言った、
うん、
あとあのこの間やっぱりずっと僕言ってて、
うん、
あのデータ化した方がいいみたいな、
うん、脳波とか
脳波
の、ね、
うん、記憶 を,
記憶を
データ化した方がいいって言ったんですけど、この間テレビでやってたのを見たし、あと早友さんが言ってたのかな、それをあの見たって聞いたんですけど、
うん、
やっぱりそのできるはできるんだけれども、それって本当の自分なのかって言ってたな。
あ、はいはいはい、
再現したものってそれってあれ違うのかな、ハイトンじゃないのかな、誰か言ってました。
まあそれはでもあるね、うん、ちょっと哲学的な内容だけど、
再現したものって本当に自分なのかみたいな、
うん、
あの要はだから、いやこれ本物ですよ全部本物って言って、そのブランド品をコピーしたもの、
うん、
完全にコピーしたものって正直ブランドものではないじゃないですか、
うん、
そっくりなだけ で,、
うん、
でそれって本物なのかっていう感じ。
うん
うん、
まあ、だから何をもってして本物というかさ、
そうそうそう、
その自分と言えるのかっていうことでしょ、
う
ん、
そう、
それだからあれもそうじゃん、その体の細胞は常に入れ替わってるから、
そう、ね、
もうね、細胞レベルで言うならもう別人常になってるみたいな、うん、
まあね、
だからそれを考えると何かっていうのはね、これはもう難しい話なんで、
難しいし、
あの
あれですよね、普段僕らが使ってるものだって別に内容知らんと食ったりとか使ったりしてるんだから、
うん、
みんなが使ってたら使うしやるよ何も考えないで、
ちょっと
疑問も持たず
すごい大掴みな終わり方になりましたけど、
やるよ絶対そうだよ、うん、今はさ、いや永遠の命なんて嫌ですよって言ってる人らもさ、
うん、
すごい健康な肉体が手に入って、
うん、
すごく頭をクリアな状態で、
うん、
長く生きられるんですよ、みんなやってますって言われたら、うん、やるんだから絶対、
うん
うん、
ちょっとそれはね、なってみないとどうにもわからないことですから、
ほら言うなよ最初から、
ね、じゃあ皆さんも、
はい、
最新のテクノロジーでちょっと、
いや楽しかったテクノロジー話、変わる
未来をね、うん、見ていければと思いますんで、
え 何言ってんの
一緒にね、あの
怖っ、え
脳も
セミナー
冷凍していきましょう、
え冷凍ダメなんでしょ、
あまあでも今のやつなら冷凍、
OK、あまあそっかそっか、
うんうん、なんでぜひお金持ち集まれということで、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。